皆さんこんばんは。元気ですか？ボアノイチ、トゥドゥベン、元気？今日は電気が明るいので私の声も心なしか、心なしかというか明らかに明るい夜です。今日、昨日今日からまたちょっと気温が上がってるかな。今日は何食べようかなと思って、そういえば明太子がね冷凍庫の奥にあったの思い出して、グルテン抜きのねパスタっていうのが、この辺は近所の、この辺そんな都会じゃないけど近所のスーパーでもねベジタリアンの食べ物とかいっぱい売ってて、でグルテン抜きのパスタとかね美味しいのも売ってるからそれを買ってきて、シソも買ったのでシソの根をいくつか伸ばしながら、何枚かは使って海苔乗せていっぱい、美味しかった。明太子スパゲッティ私の大好きな料理の一つです。久しぶりに食べれてよかった。で先週はねそう昨日話し忘れたんですけど、ラッケン法の先生の恵子さんとね、一緒に市場に行って、恵子さんが毎日食べてるっていうご飯に混ぜる、いろんな穀物とか豆というのを恵子さんの全く真似して、買ってきました。ムング豆とか、ダールっていうの、細かいちっちゃい平べったい豆3種類赤緑黄色3つ買って、それからキヌアでしょ、あと何買った、めっちゃいろいろ買ったんですよ。なんだっけ、写真に撮ったんだけど、いろいろ買ったの。それをね毎日ご飯と一緒に炊いてるんだって。でアワとかヒエとかキビとかあるといいって言ったけど、それはちょっとなくて、あ、穀米、赤い米、黒い米、さっきの豆4種類、黄色、オレンジ、緑、ちょっとベージュみたいな、それからもち米、韓国のもち米、それもちょっと入れると美味しいよっていうので、それだけ食べてればもう栄養満点じゃん、豆とさご飯で。でもう本当に漬物だけとかそれでも美味しい。で味噌汁ちょっと作って、味噌汁とご飯だけでももう十分なごちそうになるよっていうので買ってきました。なんかカレーとかも作れるかもね、インドのなんか豆だったので、インド料理の楽しみです。で月曜日に買ったのにまだなんかいろいろ食べ物があるから、消費してるうちにご飯はまだ炊いてないから、ご飯のきんぴらとかね、だけは買ったんだけど、近所のそれも私の近所の市場にきんぴら売ってんだよすごくない？外国のこんな歩いてさ、千葉みたいなとこに住んでるんですよ私、東京じゃなくてね。そんな千葉市の千葉市やじゃないな、習志野市ぐらいかなの、マーケットに日本人、日本語喋る人がたくさんいて、でそこできんぴらだ、キムチだと、キムチも買いました。もうご飯とそのおかずでいいなと思って、で明太子もあるし、で納豆も売ってるんだよ。すごくない？本当に。あとね、有名なの春雨サラダとか、かまぼこ、ちくわ、福神漬け、たくあん、あと焼きそばのね、なんかお弁当みたいな、あと海苔巻き、日本の海苔巻きねとか、そんなのも売ってます、近くで。あとおせんべいとか、調味料、醤油、ソース、マヨネーズはないけどねとか、いろいろ売ってるの。そこで時々買っておせんべい食べたりとかしたりしてますけど、はい、そんな感じで今日は明太子パスタを食べました。でなんかさ、私ね、いつも、おかげさまでヨガやってるおかげで、もういつもグッドムードなんですよあんまり落ち込んだりとか、ないだよね。なんかちょっと低いなって時はだいたい なんか誰かに何か言われたとかね、嫌われたとか、怒られたとか、そういう時はさすがにまあへこむけど、でもね、その前から結構まあそういうことがあったら、どっちかっていうと私は落ち込むってよりは怒るのが多いかな。うん、心の中でめっちゃ怒ってるとかはすごくあるけど、こう悲しくて落ち込んでるっていうのは、この間のいつだったっけ、なんかホジェリオさんがなんかあったよね、ちょっともう忘れてしまいましたけど、まあそれが1ヶ月前ぐらい、もうホジェリオさん何事もなかったようにキャーキャー楽しくしてて、まあお互いに結構、まあ私の方が簡単でシンプルな感じがしますね。ホジェリオさんの方がもうちょっと複雑で、繊細で、感情の起伏もある気がする。うん、そうそう、まあ私ね、ヨガクンダリニヨガのおかげで本当に安定してます。基本ご機嫌だからね、本当に基本ご機嫌で笑ってるし、なんかものすごいストレスを感じてるとかがあんまりない。まあブラジル来てからなんかここが結構ね、笑う怒るみたいな感じなんで、もう笑うと怒るぐらいしかなんか感情がなくなっちゃったみたいなね正直悲しいとかもちょっとあんまりないし、悲しいはほとんどないかも。そのジェリオさんのこの間の1回ぐらいで、怒るはまあある、怒るはある、笑うはほとんどで、あとはまあ安定してる。うん、一人もうね、私さここで一人じゃん、特にこの2年、去年から一人で好きなことして、好きなように喋って、好きなもの食べて、好きに時間使ってって、まあちょっと学校にいなきゃいけないけど、で授業もさほとんどなかったし、うん、まあ授業ねあったらあったでめっちゃ楽しいんですけど、その時はねもうほんとイベントに出たり、子供を選んでみんなで練習して本番出てわーって楽しくなったりとかで、失敗して泣いちゃったとかね、そんな楽しいドラマチックなこともね今までたくさんあってたんだけど、今ねもうそれがなくなっちゃったから、まあそのね、順応するのがねもう素晴らしくうまいっていう私がねその状況に、だからまあ仕事がアルモニアの仕事が嫌だっていうのは全然ないんだけどね、太鼓でさお給料もらってるわけだし、まあすっごい大変だけどね、すっごい大変なんだけど、始まっちゃえばもうブワーって車輪、大車輪でもうやっちゃうわけですよ。でもうみんなでおしゃべりしたり、お昼休み遊んだりとかね、そんな感じで始まっちゃえばねわーってやるんですけど、今それがなくなっちゃったから、じゃあそれでどう困ったかっていうと、すごいまた楽しくって、この1年ね、もう1年以上経っちゃいましたけど、よもぎのお茶を飲みながら、このよもぎのお茶もねブラジルで採れたものなんですけど、そうそう、もう授業がないからしょうがない、だからもうダラダラしてしたりヨガやったりとかね、もう去年のその授業が2週間に1回のビデオでなっちゃった時は本当にもう死に物狂いっていうかで、ヨガやってて、もうそれでやりすぎてちょっと体痛くなっちゃったみたいな感じなぐらい、もうハマってやってましたね、クンダリーニヨガ。朝もで夜もフェイスブックでいろんな先生見つけて、なんかフェイスブックでさ結構無料でやってる人とかもいたから、もちろん有料のも出たんですけど、そういうのにサダナチャレンジとか、サダナって訓練、鍛錬のことなんですけど、チャレンジに私も一緒にチャレンジしたりとか、本当に楽しかったね。それでまあね、その後ポルトガル、イギリス行って、 まあホジェリオさんに出会ってね、そんな感じなんですけど、うん、まあ一緒にいたのはね2ヶ月満たないけど本当に仲良くやってます。でこの間のこともその私がね悲しいって言ってたこともまたしたことなかったのよ。全然私が気にしすぎちゃっただけで、そうそう、普通に流してればそのまま流れたような話だったんだけどね、私がなんかその時はわーってなっちゃって、まあそんな時もありますけれども、でもまあね、最悪一人でも大丈夫っていう風に思ってるから今はね。だからまあその時は思えなかったけど、でもまあいろいろ落ち着きを取り戻して、もうもしダメだったら一人でまた歩こうって思っていたら、まあ普通に戻ったんですけどね。うん、もう基本一人でも大丈夫っていう風になってれば大丈夫です。でね、今日は私ピラティスをね始めたんですよ。のびばいのりこさんっていう先生の、バルセロナに住んでる先生のビデオを見ながら、もう彼女のビデオほとんど見ましたね。まあ今ちょっと授業ないね、また他のもちょっとほとんどっていうか、まあ骨盤矯正とかはちょっと見てないんだけど、ピラティスの基本のはほとんど見て、彼女のバルセロナの生活とかも全部見て、でピラティスをね始めて何週間だろう、まだ2週間経ってないんじゃないかな。そう、そのコンシャスアライメントをやる中でやっぱり腰が反ってるっていうので、クッてこう骨盤底筋を入れた日があって、その日とピラティスを始めた日が結構同じぐらいだったのかな、同じタイミングで、あ、反り腰が治ったと思って。でいつもクンダリーニヨガで結構腹筋系はあるのね。足を動か、仰向けになって足を上げ下げしたり、あとねストレッチポーズっていう、もうクンダリーニヨガの最高峰きついポーズがあるんですよ。それが仰向けになります、足を少し上げます、頭も少し上げて前習えします、で、つま先を見ながら足上げながら、首も上げながら腹筋を使いながら火の呼吸をするって、火の呼吸ってこの間ね何回か前にシェアしましたけど、それがねもう最高峰のきついポーズなの。私それが大嫌いで、でお腹を使う、ナビクリアっていうねエクササイズもあるんだけど、それももうすごい嫌いだったの。ですごい嫌いってすごい意味があって、でそのお腹を使うっていうのは第三チャクラに関係してるのね。第三チャクラは溝落ちのあたりにあるんですけど、でその第三チャクラっていうのと数秘術で、私は今回の私が生まれてきて、私自身の内面、私と私のハートの関係で、3番の、ボディをマスターしなきゃいけない。その3番のボディっていうのは、まあ、ちょっとこれ今話してもちょっとよく分かんないって思うんですけど、その、まあ、3番のねを克服しなきゃいけないんですけど、その3番の、エクササイズが第三チャクラとつながってて、お腹のねエクササイズをやるんですよ。だからやっと、もうすぐ49歳ですけど、私48になってやっと自分と仲良くなれた気がして、自分に帰れた気がして、あ、この自分の弱点をやっと克服できたって思って、いろんなもうコンシャスアライメントもやって、そして最後のとどめがピラティスで、お腹が背中が反らなくなったことで、お腹のを使うエクササイズができるようになったんですよ。今までめっちゃ避けてたの。もうそれが私嬉しくて、で今日ねストレッチポーズができてたの、できたんですよ、お腹反らずにできたので、あ、なんか私自分を生きてるし、お腹が使えると すごく中から元気が湧いてくるのね。これは本当に皆さんにもやってほしい。もしかしたらピラティスから始めてもできないかもしれないし、なんか自分のすごい不得意な、まあヨガであったらポーズとか、やりたくないエクササイズっていうあるのね。それに向き合ってみて、どうな、なんでだろう、なんでだろうって深めてみて、まあ私これだいぶかかってますよ、時間。腹筋なんて私10年前とかもやってたし、でも、お腹の力が入って背中が反ってたらいくら腹筋やっても意味がないし、ただ背中が腰が痛くなるだけなのね。だからきちんとお腹を地面につけて背中を反らないような状態を作って、それに慣れてから腹筋をやったらもうどんどんできるようになるんですよ。それに気づくまでに多分10年以上かかってます。はい、時間かかったね。途中っていうかほとんどサボりながら、でも良かったです。この48になってやっと、そして自分の課題っていうのが、その3番の課題っていうのが克服できるところに来れたから良かったと思って、もうなんか内側から元気が湧いてきました今本当に。あ、やっと塩沢香織を生きてる、まあ生きてたんだけど、うん、お腹がちゃんとしたことによってね、これからまた私の人生変わりますよ。でお腹がしっかり入ってると、反らないで入ってると、決断行動できる、自分の意見がきちんと言えるっていうものなので、もしねクンナリーニヨガ with 香り私とやりたかったらぜひぜひ申し込んでみてください。そんな体のいろんなヒントとかも、私が体感したものしか言えないけど、今なら結構サポートできると思います。まず、まあ、腰が浮いちゃうのを直せるでしょ、自分が直せたからね。それから姿勢も私直したから、姿勢もどうやって直すかは自分で分かってるから、そういうのも言えるし、痛みが出た時にどうやって体に意識を向けてつなげるかっていうのも言えるので、まあどっかでね専門的に勉強したわけではないけど、自分がこう今までの48年間、まあ研究し始めたのがここ何年、数年間、10年ぐらいの中で自分が、体得してきたものは絶対的な説得力を持ってサポートできるので、ぜひぜひ私のクラスとかに来てください。はい、いろいろサポートできると思います。肩がね痛いとか首が痛いとかもね、もちろん私首がもう本当に弱点だったから、大石座はね首なんです、喉首だから、それもちゃんと克服したし、今はちょっとねヨガでね手首ちょっとだけいまいちかなって、その辺もまあつなげ方も、教えることできます。そんなわけで今日は私のクンナリーニヨガ最高峰に難しいストレッチポーズができた記念日ということで、イエーイガッツポーズというわけで、皆さんまたね、バイバーイ。